81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the Planet 堀潤がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスするニュース to the table。 皆さん、憲法記念日、そして憲法週間、私たちが主体的に関わるべき憲法、どのように考えていますか？僕は憲法記念日の日には必ずこの一行を読ませてもらっています。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狂を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであってと続くんですが、冒頭からお伝えしているラファの現状などについて、私たちは国際社会に平和に対しての責任を果たす必要がある、そうしたことなども含めて憲法を読んでみると、ああこの国の形であったりとか、私たちがこの70年80年どうしていくべきだったのかということが問われます。そして今その憲法をどう変えるのか、どのような憲法にしていくのかということが議論されています。参議院憲法審査会は今日、今国会で初となる実質的な審議を行いました。憲法に関わる議論のほか、憲法改正原案が提出された場合には審査採決も行う憲法審査会。岸田総理からは先日改めて、自民党総裁任期中、つまり9月までに憲法改正を実現したいという発言も聞かれました。僕はこの発言、なんか一国の宰相が私がやりたいというような、あなた方は憲法を縛られる側なんじゃないんですかと思うんですけども、今一体どんな状況になっているのか、今夜はこの方に解説していただきます。東京大学法学部教授の石川健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはこの憲法審査会ですけれども、どういう状況にあるのか、現状はいかがですか？
そうですね、まず大きな枠組みとして申しますと、全ての憲法を含めた立法過程というのはですね、発案がないと始まらないんですよね、イニシアティブとよく言いますけれども、イニシアティブがないと始まらないと。でそれを握っているのは実は国民ではなくて国会であると。国民でもなく、また内閣でもなく、またその内閣総理大臣でもなく、国会という合議体であるということがあって、その中でしかし実質審議を担っているのが憲法審査会ということで、そこが何を議論するかというのが今日の話題なんだと思うんですね。
総理の任期中にやりたいという発言は、研究者としてはどう聞かれましたか？
憲法をおもちゃにしないでもらいたい。
本当ですよね、
そういうことだと思います。
そういうことも含めて、おそらくそこにこうある意味こう違和感を感じられるだけ、私たちは憲法についてきちんと知っているのか、議論しているのかというのも問われると思います。実際憲法改正もどの条文をやるのかであったりとか、具体的な話がされるべきだと思うんですけど、憲法改正をある意味こう目的としている、その政党からの発言というのは、何が実質的なテーマなのかなというのも感じます。
なるほど。まずその、発議をするために、安定した発議をしなければいけないわけですよね、次の週には意見が変わってしまうような、そういうものであってはいけないと。だから全会派で一致できるような形でやらなければいけないという、慣行上のルールができているということがあって、でそうするとですね、一番大事な問題に限って意見が割れるわけですよね。そこでどうでもいい問題について合意を作って、一回とにかく憲法改正をやってみたいという、そういう非常に抹消的な話になっちゃうんですよね。だから冒頭に堀さんがおっしゃったように、目の前に国内にも国外にもですね、本質的な憲法問題がいっぱいあって、で我々非常にこの苦しい状況の中で生きてるわけですけれども、それとは全く関係ないところでこの憲法に関する審議が国会に進むという、そういう状況なんですね。で先ほどニュースでも報道があった緊急集会の話ですけれども、これはそもそも日本国憲法は緊急事態条項がないんじゃないかという、そういう批判から緊急事態条項を作ろうというのが入り口だったんです。ところが日本国憲法は緊急事態条項を持っていまして、それが参議院の緊急集会という条文なんですね。で会見をしたい人っていうのは、日本国憲法が用意している緊急集会制度を全く検討しないで、とにかく内閣が、中心になっていろんなことが決められるような、 制度を作ろうとか、そういう外からからの議論をしていると、これに対して改憲に反対する側はまずもって緊急集会を充実させることは先決じゃないかというふうに言い返してきたんですよ。で今日のニュースはですね、自民党のひげの佐藤正久議員がですね抱きついてきた格好なんですよね。緊急審議会からやりましょうっていきなり言ってきたわけですよ。今まではそれをスルーして、でとにかくそのもっと使い出のある緊急事態条項を作るとか、あるいはまあ最終的にはですね法律で決めれば済むようなどうでもいいことをでいいからまず第一歩を踏みたいというような形でこの緊急集会を除く外側で緊急事態条項の議論をしてきた。ところが今回棄権を制して野党側が言っているそのまずは参議院の緊急集会制度を充実させるのが先決じゃないかというふうに抱きついてきたわけですね。こうやってとにかく合意形成をして何らか その実績を作りたいと、でもしこの憲法審査会で合意が成立しますと一気に道ができてくるわけなんですよ。でその道ができた来た時にそこを一気にやりかねないというのが自民党総裁としての岸田さん。
いやびっくりする、期限ありきじゃないじゃないですか。です本来
そうです。
こうした問題特に私たち国民の側にも、僕は一つ責任があると思っています、メディアもそうです。
そうですね、
憲法に関してじゃあ本当にこう風呂敷を広げて、みんなで議論する場があったかどうか、じゃあ条文、あなたの好きな条文は何ですかって時々問うんです
が、なるほどいいですね、
はい、13条が好きです、14条が好きです、21条大事ですねとか、なかなかそういう会話が日常でできない中で、いきなり国民投票を突きつけられて、
そうなんです。
何をやっぱり私たちは今するべきだと思われますか。
そうですね、やはり一番大事なのはですね、憲法問題っていうものは本当に身近にあって、で先ほど話題になりましたけども、このお互い相入れないような他者同士がですね、まあ、非常にこうなんていうか、きしみ合いながら生きているという状況の中であって、その時にその自分とは違う異質な他者を殲滅して、自分の生きやすい世の中を作るのがいいのか、それとも共存して一緒に生きていくということを選択するのか、これはもう日常的に選択を強いられている憲法問題なわけです。でこの選択が実は国際問題において、例えば話題になったガザの問題とか、そういったところで出てくるわけですよね。殲滅戦をするのか、それとも共存するのか、ここを日夜強いられている。ところがそれとは関係ないですね、極めて抹消的なところで合意を形成しようというのが現在の憲法審査会の動きなので、多分もし合意ができて発議がなされたとしたらですね、ある意味どうでもいい、改正案が出てくるんだと思うんです。そういう時にまあそれはまあ賛成してもいいんじゃないのっていうような感じにはなってですね、で賛成をすると、それで一回憲法改正の実績を作るという流れを、まあ、今作ろうとしているということで、大事な問題でないところをこう攻めていく。しかしそうやってありの一決で実はね、世の中を変えていこうという策謀も動いている。
いや私は本当に不満なのは、これだけそのまあ解釈会見もしたし、で一方で安全保障戦略を岸田政権では矢継ぎ早に打ち出して、 OSA をはじめとしたこんな国だったかっていうような変容が起きているにもかかわらず、だったらこの憲法の議論でちゃんと9条を舞台に乗せて国民的議論を呼び込んで、この国の形をどうするかって真正面からやってくださいよって言いたいです。
そうでなきゃいけないですよね。ところが例えば、何を根拠にしているかも明らかになく、防衛費を倍増すると、2倍とかですね、積み上げ型の議論でない、とにかくその、外側からですね印象論で、このやっていくような傾向が岸田内閣になって非常に目立ってますのでね。
ありがとうございます。もうぜひ石川先生また来ていただいて、
そうですね、本質的な憲法論やりたいです ですね。
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ぜひ皆さん、私たちがこの国に対して何を求め何を縛っていくのか、憲法は私たちのものです。東京大学法学部教授の石川健二さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。 J-WAVE JAM THE PLANET